今日は、ピリピ人への手紙の1章の27節からになります。で、メールでは2章の11節までと申し上げていたんですが、内容が深いので、30節までにします。たった3節です。たった3節ですね。4節ですか？20、もう一回ね、4節です。たったですね。はい、このピリピ人への手紙は主題が主にある喜びですよね。主にある喜びです。牢獄に入れられているという環境の中においてなおも喜んでいられるパウロから私たちは学んでいます。この彼が主にあって喜びなさいという言葉を何度も言っています。主にあって、だから環境については喜ぶべきものは何もないんですけれども、イエス様との結びつき、イエス・キリストとの交わりにおいてはむしろ大いに喜ぶべきことがあるわけなんです。で、一章の21節で生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと。生きること、これはキリストご自身なんだよ。この方への献身、一途な姿勢が彼の心の中の喜びを支えています。で、これからピリピの人たちにパウロは勧めを行っていくんですね。これまではこのことを感謝しています、こうこうこうですっていうふうに言って、いたんですけれども、これからこうしなさいという勧めを行っていきます。で、今日は戦うということについて見ていきます。戦いの生活なんだよ。キリスト者の生活は戦いで、その戦いのために一つになって戦うんだよということを見ていくんですね。27節、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。まずここのただという言葉はもっぱらという意味で、新共同訳ですとひたすらですね、ひたすらキリストの福音にふさわしく生活しなさいというふうになってますけれども、この訳そのものが実は意訳なんですね。あの印象のところを、あのこの下の部分ですね、別訳と載ってますが、御国の民の生活をしてください、この下の部分ですね、御国の民の生活をしてくださいというのがもっと直訳になっています。で、ここのギリシャ語、これが、ポリテウオって言ってですね、あのギリシャの都市を表すポリスに基づいています。あの英語であの政治のことをポリティックスっていうじゃないですか。まあそれもここから出たのかもしれませんけれども、ポリスは都市なんですけれども、国家と同じ単位ぐらいになっている都市国家のことです。都市国家のこと。そしてパウロはこの言葉を使って神の国の民、あるいは神の国の市民としてひたすら生活しなさいという、このかなり能動的、積極果敢な言葉を使っています。で、ギリシャ人にとってポリスっていうのは単なる国ではありません。私たちが描くこの国とは違います。私たち日本人は国への忠誠という言葉を使われたらですね、徴兵制もなければ、まあ、せめて納税ぐらいなもので、で、君が日の丸で固まるわけでもなしですね、やはり昔の軍国主義はありますけれどもね。で、それで やはり今は政治的には無関心である方が、まあ、幸福に生きていく道だと思うんですよね。で、個人の生活を送ることを自由に中心にできるような社会がこの日本の国の中にあるので、ここでその国のことを思ってしまうと、このポリスの意味が分からなくなります。ポリスはもっと中世、しかも自分が自ら主体的に犠牲を払ってその中に入り込んでいるものであります。だから日本人にとって、そうですね、分かりやすく言うと会社に近いですね。どうでしょう、私たちの生活、会社で働くということは非常に大きな、生活の中心になります。なぜかというと中世っていうんですか、中世っていうと何ていうか、ちょっと強い言葉ですけれども、でも祈りの課題に挙げるんだったらば職場生活ですよね。なぜかといったら、そこでもう朝起きたらその会社に行くことによることが中心に、そこで行わなければいけないものがあり、規則がありですね。そしてもう一つ家族ですね。まあ、家族も今はね、かなり薄くなってますけれども、希薄になってますが、つながりが。けれども、やはり何かが起こっても、やはりその中に、この忠誠があります。この何か病気になったとか、また人が、この自分のね、こう家族の人が久しぶりに戻ってくるって言ったら、まあ、ちょっと仕事休んででも、または、仕事休んでも行こうかとかって話になるじゃないですか。で、そのように、まあ、この制度があるわけですよね。あと、もっとこの自分自身はそうでなくても想像できるのがスポーツ選手。スポーツ選手の過酷な練習なんですけれども、あれは自ら進んで行うわけです。そして自分のスポーツに対して誇りを持ち、すべて自分の生活が、まあ、そのスポーツの生活になっているわけじゃないですか。で、もしこれ強制的にされたらどうでしょうか。強制的にされたら、まあ、そんなの人権侵害のたまったもんじゃないですよね。もうね、そうでしょ、オリンピックに出るようなスポーツ選手と同じようなことを課せられたらですね、強制ですよ。けど自らその中に入って自分のやりたいこととか他のものっていうのを全部捨てて犠牲にしてやってるわけですよね。で、それがポリスであります。都市国家のスパルタっていうのがあるじゃないですか。スパルタン、スパルタ教育っていうのから出てきてですね、で有名な映画があってですね、300スパルタのね、このペルシャ軍と戦ってたった300人で十何万人かちょっと忘れましたけど、とてつもない数のですね、このペルシャ軍と戦ったっていうこの勇猛ですよね。で、スパルタ教育って言われるぐらい、もう全てを捧げて、そしてもう一塊になってですね、こう戦っていくんですよ。そういうイメージなんです、このポリスっていうのは。で、このことをキリスト者の生活にパウロは当てはめています。御国の市民たれということです。キリストが私たちのために命を捨て血を流してくださった、その愛を受けて感謝があふれながれ、この方を愛し忠誠を誓う、そしてそれがポリスとあるように、この一つの塊の国とあるように、それがたったこの自分一人の個人へのたった一人のことではなくて、それが塊として尽くしていく、つまり教会ですね、神の国、まあ、後に来る神の国もそうですけれども、イエス様再臨後のですね、それだけではなくて、この教会として召されたんだよと、あなたは天の御国の市民なんですよと、あなたの国籍は天にあるというのがピリピ書に出てきますですね。で、このような新約聖書にある生き方なんですね。で、人たちの手紙の中に互いにという言葉が非常に数多く出てきます。互いに愛し合いなさい、互いに使い合いなさい、互いに訓戒し合いなさい、互いに歌いなさい、互いに、互いに互いに互いにとあって、この相互に行う命令に 満ちているんですね。私たちはこの組織体に強い忠誠意識を持たなければいけないということなんです。教会と言いましたけれども、一つは普遍的な教会があります。つまり2000年前に聖霊が人たちに下ってからですね、まだ将来ですけれども敬虚に至るまでの全教会の歴史を通じて、または日本だけではなくて世界にある教会ですね、全てひっくるめて、そしてもうすでにイエス様にあって死んだ人もたくさんいますけれども、天国にある教会も含めて、そこに私たちは属しているんだよということであります。ですから、例えばネパールでこの迫害を受けたというニュースが入ってきたときに、このクリスチャンがですよ、今もちょっと僕思い出して涙出るんですけども、クリスチャンのネパールのですね、若いご夫婦がですね、ムスリムの人によってもうものすごい生きたまま火あぶりですね、火あぶりの刑にあったとかですね、まあ、もう本当毎日のように私この迫害のニュースを受けてますね。バングラディッシュで小さな男の子はもうずっとビデオに撮られて殴られて死んでしまったと今大きな話題になってるんですね、バングラディッシュの中で。クリスチャンだっていうんですね、その子供が。僕もビデオで見て、殴られてるところもビデオに撮られてるので少し見ましたけれども、もうそういう話がもう至る所に出てるんですね。あとミャンマーでは洪水に起こってですね、そして宣教師がですね、この川を渡ろうとしたら奥さんの方が流れてしまったとかですね、まあ、そういう話もこう入ってきますし、もうしょっちゅうしょっちゅう入ってくるんですよ、ね、で、あ、海外ニュースだなって思ったらダメなんですよ。この聖書に従うと。パウロは貧しいエルサレムの教会にためにですね、この小アジアとヨーロッパの教会を回ってですね、貯金という言葉が使われてますけれども、お金集めをしたわけなんですよ。そしてマケドニアある今のピリピのところですね、教会では極度の貧しさにもかかわらずと書いてます。その惜しみなく喜んで必要以上に自分の生活の必要を超えてですね、だから自分の生活が困るほど捧げたって書いてあるんですね。でこのようにしてですね、あとはまた過去の先輩方々がいます、私たちの信仰のですね、この迫害を受けた、あるいはこういう力強い働きを主によって行うことができたという時に、ああ昔の話だな、これではいけないわけなんです。全てがつながって神の国の市民として全部私たちは一つにされているんだよというところが大事になります。ただここでパウロがもっと注目しているのは地域教会のことですね。地域教会のことです。地域教会というのはもう本当に目に見える教会のことです。ロゴスクリスチャンフェローシップ、また他のね教会のことですよ。でそこで互いに責任を持った関係をしっかりと持って、互いに忠誠を誓っている関係の中に私たちがいるんだということを知る必要があります。で私たちがどこの教会ですかとこう一人一人に尋ねたらですね、おお、この教会ですと、私はこの教会ですと、こうもう瞬発的に出るのっていうのはこれ素晴らしいことなんですね。そしてかつ私がですね電話してね、そしてこの人そこの教会の人ですかと言って、おお、彼はね、彼女はね、そうですよって言ったらもう完璧で、つまりそれだけ実質的にその教会の一員になっているっていうことがはっきりと分かるほどの関係にちゃんとなっているかどうかであります。で教会って組織ですね。でも組織というとこう会社みたいで否定的に聞こえてしまうけれども、この会社のような無機質な機械的な組織ではなくて、御霊によって生かされている有機的な組織である、細胞と細胞が互いに機能しているこのキリストの体と言われる組織なわけなんです。でそこに私たちが自分がここであるというふうにこの自分を捨てて決めているかどうかなんですね。だからこう自分のことを中心にして なんかある州はあっちの教会、ある州はこっちの教会とかね、やる人いるじゃないですか。まず定義からして間違ってるんですね。え、じゃああの教会間違ってるの？いや、そういう話じゃないんですよ。その責任ある関係の中にいるか、そのさっき言ったポリスなんですよ、ポリス。その関係の中にあるかどうかってことですですね。で、今度は人、この教会というのは民、あるいは人々、そこに人がいるんです。兄弟姉妹がいるんです。で、その兄弟姉妹のために自分の何かこう都合があっても、それを喜んで捨てていく。この兄弟姉妹がいるんだから犠牲を払っていく。自分の時間とか能力を主の御霊に与えられた賜物を用いて仕えていくという、こういうね、ことをやっていくと、この次に出てくるのは一つになるんですよね。一つになります。この心を一つにしてって書いてますけど。で、この姿を見るときに私たちは心が喜んでます。これを主が、ね、パウロがね、主にやって喜んでるって書いてますけど、喜んでます。先週の日、先週というかこの前の日曜日ですね。とても、嬉しくなる光景って言ったら変かな。そうですね、礼拝の直後にですね、ある方が机に置いてたコーヒーがこぼれてしまったんですね。でご本人はもう自分の服にもかかって、多分暑かったんでしょうね。トイレに多分行ったんだと思うんですね。で、他の兄弟姉妹が素早くですね、その濡れてしまったところをどんどん拭いていくんですよ。で、誰からも強制されるわけなく、もうなんか申し合わせてるわけでもなく、そのまま動いている姿をもう私は見たんですよね。あ、これが互いに使えるっていうことだなってこう思いました。で、もう一つですね、教会は生きた共同体。何か担当の奉仕が任されて、それによって主に使えるっていうのはとっても大事なことです。先ほど言った組織っていうのがありますし、ね、そしてその背後には人々がいますし、それだけじゃなくて、今度はその中で時間を過ごすことによって生まれてくる共同体意識ですね。もう何度も何度も私たち顔を合わせてます。何かしてるわけではありません。申し合わせてるわけではありません、ね、けれども時間を過ごしていることによって私はここに属しているんだよという忠誠心が生まれるわけなんですね。だから別に決められた奉仕をするとか聖書の学びをするということ以外に交わりをする、時間を過ごしているということ自体がとても大事になります。で、私 Facebook 持ってるんですけどね、いろんな教会のね、他のカルバリーチャペルの日本のね、出てきます。写真がどんどん出てくるんですよね。そボードゲームやってたりね、トランプやってたりね、あと今日はバーベキューもね、用意ができたとかつってね、このバーベキューの様子がね、こう写真載ったりですね。で、とってもいいことですね、それは。で、私たちもね、やらなきゃいけないなっていう気持ちはあるんですよ。今度合同収容会でね、用意しといてくださいと三藤さんに頼みましたけれども、で、彼らもそれ言われるまでもなく用意してくれてるわけなんです。で、まあ、私たちもね、なんだっけ、6月でしたっけ、お膳に行きましたけれども、で、こういうことが、時間を過ごすということが大事になります。ほぼ毎日家ごとに集まってパンを割いていたのが初代教会なんです。ほぼ毎日ですよ。いや、そんなにあったらかったるくなる。じゃあ家族どうするんですかですね。それだけベトベトベトになったんです、その初代教会の人たちっていうのは。だから姉妹なんですよ、ね、これ近くにいて、ね、あ、もういつもの姉妹だ。またちょっと私文化的な話をしちゃうんですけれども、いつもね韓国の話とかねよくするじゃないですか、まあ、中国の話もしますけどね。彼らはちょっと知り合いになるとお姉さんお兄さんって話、ね、呼び名を使うんですよね。最初は本物のお兄さんなのかお姉さんなのかと私は思ってたんだが、そうじゃないんですね。 まあ、ちょっと付き合って知り合いになったら、異性同士で何かその性というものを意識せずして、このお兄さんお姉さんと、まあ、弟妹というかな、それをこう使い合う、こう健全な仲間意識ができてるんですよね。まあ、それはもう文化的なことなんですけれども、教会の中でそのように、こう一つになっていくっていうことが必要であります。で、このような密接な関係を持っているときに、今言った自分を優先させるとどうなってくるかっていうと、全体が傷ついてしまいます。自分が正しいと思うことを行っていくと、痛々しい状況が起こってきます。で、その典型例が獅子の時代です。自分に正しいと思うことを行っていると、敵に虐げられて、その共同体がやられています。そしてお互いに内乱をしていたんですね。このね、内乱が起こってたんですけど、内乱状態になっています。まあ、実際の戦争、またスポーツも考えてください。スポーツという競技においてどうでしょう。私たちで今からね、もうちょっと人数少ないからあれなんですけども、バスケットボールするとするじゃないですか。チームプレーですよね、完全に。そこで自分を優先させたらアウトですよ。私はこうするべきだと思いますって言ってる間に負けちゃいますよ。一つになっていることの方が、その自分が正しいかどうかっていうことを考えるよりもっと大事なんですよね。戦争もそうです。自分はこれが正しいと思ったらもうアウトですね。で、このようにして私たちが何に召されているかっていう時に、私たちは召しという言葉を使うと自分個人のことを考えるんですが、で、私もね、やっぱりそういうふうに、その自分個人のことをこう、まあ、よく思うんですけど、このエペソの4章の1節2節3節を見ると、なんとこれが教会の一致に召されてるんだって話が書いてあるんですよ。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを示し、尽くし、あ、ごめんなさい、まだ開けてない人がいましたね。ごめんなさいね。第2版のね、344ページですね。いやいや、書いてるんだよ。あ、第3版はね、括弧書きで書いてるんだよ。第2版のページ数までは。エペソの4章の1節から3節ですけれども、もっと前、手前ですね。ずっと手前。ピリピリの前です。4章の1節から3節ですね。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆に結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。ここですね。これに召されているんだよということなんです。だからやはりポリスのことを考えるといいんですよ。一人じゃないんです。私はこの御国という大義のために生きている戦士なんだと。御国というスポーツチームのメンバーなんだよと。ちょうどバレーボールの選手みたいなもので、バスケットボールでも何でもいいんですけれども、それに召されているんだよということなんです。かなり変わるでしょう。自分のことだけで飯は何かってよく考えるんですけれども、ここを見ると飯にふさわしく歩むとは何かって言ったら、御国という、ここでは教会ですよね、教会という大義のために私がいるんだという、そういうことになるわけなんです。そしてですね、今度は なんでパウロがこの言葉を使ったのか、ポリスという言葉を使ったのかと言いますと、ピリピという町自体がですね、ローマの植民都市だったからなんです。で、ローマの植民都市というのは、そのローマ帝国の広がりを示すモデル都市っていうふうに、私たちに分かりやすくね、するならばモデル都市みたいなもんです。だからそこに生まれてきた人が、このローマの市民権を持っている、この当時の市民権っていうのは特別なものです。その私たちが住民票で日本国民になったとかっていう、そういうものが非常に希少価値があったんですよね。でも彼らはそれを持っていて、それ ローマの法律が敷かれていて、ローマの慣習も全面的に受け入れて、ローマ人であるということを誇りに思っていた人たちであります。それでパウロが、またシラスが福音を語った時に、この裏返の霊に憑かれていた女からですね、悪霊を追い出した、その後でですね、鞭打ちを受けるわけですけども、その罪状が、罪状というか訴えが、使徒の16章の20節20節にこう書いてますね。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしていない風習を宣伝しておりますと。このようにローマ人ではないものを宣伝しているという角で、彼らは捕まって鞭打ちを受けたわけなんです。このように誇り高き市民文化があるこのピリピにおいて、天を国籍とする市民文化の中に生きなければいけない。これがですね、パウロが言っていることで、あの有名な私たちの国籍はどこにありますか。仙台市になるんじゃないですよね。仙台は私は生まれ育ったところです。生まれてない、育ったところですね。じゃないんですよ。天にあるんですよ。けれども私たちの国籍は天にあります。33章の20節ですね。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。ここからイエス様が戻ってこられる。イエス様が戻ってこられることを熱望しながらですね、私たちがここにおいては旅人であると告白し続けていく者たちなわけなんですよね。だから私たちが御国の民として生きていくときにですね、必ず日本社会の慣習に激しくぶつかります。私は必ずしも慣習といってもですね、例えば神社参拝とかそういうことだけではなくてですよ、いろんなこのクリスチャンとしての価値観とそうでないものとのですね、この見分けを行い、区別を行い、そして共に次に出てくる奮闘していくという戦いの中に入っていくわけなんですね。では次です。長かったですね。これだけで、まだ一節も進んでませんでした。一文でしたね。いきますよ。次いきますよ。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、一つになってしっかりと立ちなさい、共に奮闘しなさい、共にしっかりと立ちなさいと。ですからここで一つになる、この責任関係があります。でその前にパウロがですね、私が言ってあなた方に会うにしても離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょうと、パウロが聞いてるよって、こういう関係を持ってるんです。使徒パウロがに対してこの報告する、説明する責任をピリピの教会の人たちは持っていたということです。スポーツチームに例えるならば、監督がいるようなものですよ、チームに。で、事実教会の牧者は、指導者は監督と呼ばれています。第一手元ですね、監督と呼ばれています。ですから一つになって動くときに、この指導者との関係っていうのはもう死活的ですね。です。先ほどどこの教会ですかって言ってすぐに、あ、この教会ですよと。じゃ あなたの牧師は誰ですかと言われて、おお、あの人ですよって。 言ってです、実際にその牧師の人に電話かけたら、おお、これよく知ってるよって、あの兄弟はとかね、この関係に言える、 言うことのできるこの中に自分がいるかどうかなんですね。チームプレーですから。そしてこの関係についてパウロがここまでピリピに言うことができているときに、彼らはプレッシャーには全然感じてないし、なんかこう監視されてるとかそういうのも全然なかったと。なんでかって言ったら、もう愛し合ってる中にありましたので。このピリピ人の手紙の最初にですね、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからとか書いてあります。で、他のところだと、使徒であるというふうにこうパウロは言ってるんですね。なぜかって言ったら、認めてない人がその若干いるわけなんですよ、その教会の中に。だからはっきりさせなければいけないから、このやむを得ず、でもパウロはもう愛を持って尊敬している、愛を持ってそれ立てられていることを知っている人たちにあえて言う必要ないわけなんです。言う必要ないわけです。で、そこまでの信頼関係があり、そして、この監督を受けているということはですね、支配されているとかそういうものではなくて、その中にいることが安心なんですよ。むしろ本当にそのことによって自分が守られていることを実感するんですね。で、私がこう思い出した昔の話なんですけれども、カルバリチャペルコスタメサの教会にですね、数多くのこの家庭集会があるわけですね。で、日本の家庭集会というと牧師が直接行ってね、こう教えてるじゃないですか。家庭集会というかそれぞれの地域のね、私うちの教会も結局私が教えてるんですけどね、アメリカやっぱ大きくて、でそしてその家庭集会のそれぞれのリーダーがですね、やっぱり聖書を教えるわけですよ。で、月に1回そのリーダーたちが集まる会があるんですね。そのリーダーたちも学びをしていくっていうか交わる会が月に1回ありましてですね。で、その担当が私のスクールミニストリーの校長のカール・ウェストランだったんですね。で、私1回参加したんですよ。そしたらその中である姉妹がですね、言ってました。あなたがいてくれるおかげで安心して家庭集会を開くことができますと。で、見ていてくれなかったら恐ろしくて決してしなかったでしょうと。素晴らしいね、こういう健全な関係ですね。その自分の弱さを知っている。で、自分がただイエス様に直接つながって、イエス様によって、もちろんそうですよ、でもチームなんだということですね。チームなんですよ。で、その中でその監督を受けているということによって自分の分を果たしていくことができる、その喜びがあるわけなんです。そして次に、霊を一つにしてしっかりと立ちとありました。霊を一つとありません、ね、その後で心を一つって書いてますけど、この心じゃなくてね、実は思いを一つっていうふうに実際は書いてあります。だから思いを一つにする前に霊を一つにしているんですね。この霊っていうのはつまり御霊の一致ですよ。さっきの平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいと。だから思いを一つにする前に霊が一つになってるんです。つまりなんかもう申し合わせなきゃいけない、規則を作ってですね、これはこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないって言って、それに合わせていきましょうよと言って、なんか心が伴っていないのにやっているのではなくて、聖霊を求めてですね、一人一人が。で、その聖霊を求めるというのは、黙示録のこの7つの教会にね、イエス様が言われましたが、御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと。教会で働いておられる聖霊に自分が満たされること。で、上から与えられるこの御霊の働きがあって、だから別に申し合わせなくても同じ思いが与えられているわけですよ。素晴らしいですね。で、これがあって、もちろんね、個人的に御霊が語られる時ありますよ。でもね、もし他の兄弟が、私姉妹がね、いやそれ違うでしょって言ったらね、いやちょっと疑ってみる必要がありますね。その教会のことについて、いや主がこう語られたですとかですね、よく結婚のね話でよくあるんですけど、私は主から語られました、この人と結婚する、相手が全然その気がないのにね、よくある話なんですよ。それはね、御心じゃないです。もし御心だったら必ずどっちにも語られてます。 で、同じように教会でも御霊が教会に語られるんですね。だから私たちが必要なのは聖霊を求める。今聖霊シリーズを東十条のバイブルスタジオの方でやってるんですけども、聖霊が満たされることをみんなで求めてったら、主がこの教会に語っておられることを聞くことができ、思いを一つにすることができるわけです。で、一つに立っていく、この何です、次にね、しっかりと立っていく、しっかりと立っていく。キリストにあって共に立っているかどうかでやります。で、これが正直な話、聖書信仰を持っている福音派の弱い部分です。聖書を知ってるがゆえに、知ってるがばかりに、その聖書解釈だとかやり方の違いだとか細かいことに、そのイエス・キリストに対する信仰において私たちは一つにされていて、イエス様ご自身のことについての信仰というのは全く一つであります。それがずれたらそれ異端であります。で、それがずれたらそれは分裂が起こっても戦っていくべきですね、信仰のために。しかしですね、そうでなければ一つになる必要があるし、一つにならなければ霊の戦いは戦いません。ところがそうでない、本質的でないところで、これはどうだ、あれはこうだと、こういうふうに言うわけなんですよね。もちろん違いがあっていいんですよ。私はこういうことを信じてますよと、それは私は間違いだと思いますと。しかしこれから2章以降に勉強してますけど、相手を敬う、自分よりも優れている、尊重する、このスピリットが必要なんですよね。ところがそれがない、正しいことを強調していく。だからイエス様の命令に従ってないんですよ。例えば景況の観難の前に景況が起こると、あの人たちは信じていませんと言ってね、で、観難の前に景況が起こるって信じてなかったら一つになれないのって僕聞くんですよね。キリストにあって一つなんですよ。聖書の命じてるのは、男も女もギリシャ人もユダヤ人も自由人も奴隷もキリストにあって一つなんですよ。景況がいつかあるかによって一つになってないんですよ。じゃあ私は観難の前に、観難を通るか、教会が通らないと信じてます矛盾してないんです。矛盾してないんですね。大事ですね。頭で整理しちゃダメです。神がそう命じられていくと、そのまま受け入れることです。でですね、今度は心、思いを一つにして福音の信仰のために共に奮闘している。さっき言ったように、今度は思いの方が一つになっていることなんですね。だから自分が他の兄弟姉妹と、また教会の指導者と、いわゆる教会のものにあると、自分は同じところにいるかどうかということを点検することはとても大事です。で、これはですね、別に特にね、特別なね、知識って必要ないんですね。だからなんかすごくね、もう信仰を長く持ってですね、そしてなんだろう、こう特別に訓練を受けた奉仕じゃなかったら、そんな教会で起こっていること、こう思いが牧師さんと一つになってるんだ、そんなことありえないでしょ。そんなこと全然ないです。まだ1ヶ月しかね、来たことない人でもね、それね、へりくだりの態度ですね。主がここに私は導いておられて、で、こうあるというへりくだりの態度を持っていれば、同じところに立つことができます。同じところに立つことができます。教会に 2,3 回しか来てなくても、御霊がこの教会に語っておられることを見ていってる人と、 2,3 年経ってですね、または5,6年経ってる人と全く変わりません。そういう意味じゃない、知識じゃないんですね。で、それを2章以降で学びます。キリストが神の身分でやられるのに、その身分を捨てられないと思わないで人の姿を取ってっていう、へりくだりですよね。で、この奮闘すること、奮闘するっていう言葉ありますね。奮闘、いい言葉ですね、この奮闘。 で実際はギリシャ語では競争や戦いに従事するという意味ですね。競争や戦いに従事する。だから思い描くというのはまずはスポーツ、そして戦争です。この2つです。どっちにも使われる言葉です。ですから個人プレーではなくて団体プレーなんですよ。一人戦ではなくて、まあちょっとね、古い人は乱暴じゃなくてって言ったら分かるかな。分からない人すいませんね。私小学校の時乱暴が大好きでね。乱暴じゃなくていわゆる舞台ですよ。舞台、舞台における戦です。一匹狼でも一匹狼って言うと戦いじゃないからね。やっぱり乱暴だよね。で、すいません、もういいな、どうでもいいですね。でね、戦っている、もういい、どうでもいい、戦っているというとですね、この迫害、よく私、私っていうか皆さんからね、質問を受ける、あの迫害に耐えられるだろうかとかですね、私はこういうことが起こったらどうかって、迫害のことを話すとですね、そういう話が出てくるんですけども、私は十分、この日本という国は例の戦いにおいてはものすごい迫害を受けています。であまりにも身近で空気のようになっているために、それが自分が激しい戦いの中にいるということに気づいておられないのかもしれません。でキリストへの信仰を持っていることによって生活が楽しい、教会の一部になることができていると楽しいと思っている人は、まああんまり心配する必要がありません。実はそれは結論を言いますと、それこそが健全なものであって、勝利しているから、戦いからいわゆるその守られているか、その主の戦いを戦っている、主が戦ってくださっている、これをですね、守りの中にいるからね、良い兆候ですよ。けれどもですね、このキリストへの信仰を持つということ、教会生活をする、礼拝生活をするということで、例えば別に教会クリスチャンだからということじゃなくて、何かわからないけどもこう周りとの軋轢ができてきたとかですね、あとこういう事故が急に起こったとかね、あとは人間関係が悪くなったとかね、あとは何でもいいですよ、思い煩いが出てきて前よりも調子が悪くなっただとか、そして教会の中でも教会内の中でもいろいろ起こってくるとか、いろんな形でもう手を変え品を変え行ってるんですよ。で教会の中ので集まって、表向きは集まっていても、その本質が変えられてしまっているっていうことがある。例えば寄せ集めに過ぎないサークルみたいになってるとかですね、その違うもの、または企業みたいになっている、すごく熱心に見えるんだけれども、帰ったらただもっと疲れて、会社にいる方が楽だとかね、怖いね、そういう風になって、だからいろんなところでこの手を変え品を変え、この行っているんですね、悪魔が。で日本という国は、まあ、私海外にいた経験が長いので、ものすごい迫害国ということを感じています。何とかしてイエス様への信仰、教会生活で、さっきから教会生活の知ってるでしょ、私クリスチャンだと言って教会に行ってない人がどれだけいるかですね。そしてつまずいたって言ったりとか、いろんなことが起こって辞めてしまっている人であるとか、そして信仰を私は疑わないです、ね、疑わないけれども、例の戦いにおいては全体としてね、その別に言ってない人にフォーカスしてるんじゃないですよ今ね、じゃなくて全体としての話、そしたら負けちゃってるんですよ。集まらないから、集まって初めて敵陣に入れるんですよ。 でみんなでねおしゃべりしてね、こうやってサークルみたいにこのなんかサロンみたいにこうおしゃべりしてて、一人一人がこう勝手にいろいろやってて、あっちに敵人があるのに、あっちにもう救われないで地獄に行ってる人たちがいるのに、ああいいわねとかって言ってこういろいろやってる状態。本当はそこに行くことがイエス様そこに行こうとされているのに、そこにちょうどさっきのポリスのスパルタの戦士じゃないですけれどものように鍛え上げられて、よし行くぞ、またはローマの兵士のようにですね、この全ての武具を持ってですね、この隊列を組んでですね前に進んでいく。ローマ兵士のあの例の戦いのねとこにあるじゃないですか、この武具を身につけてって、あれね一人でね、またランボー出すけれども一人でこうやって戦ってる人なんですね、いないんですよ。映画、あの古代の映画ご覧になった方、好きな方ね、隊列組んでるんですよね。どこまで近くに行くかって言ったら、このみんなでタストゥードって言ってですね、テストゥードかな、テストゥードって言ったらね、ガチって言ってですね、上の方に屋根ができるんですよ。この盾をバーンと上に持ってってですね、今度は前の人たちは前に盾をバーンと持っていくんですよ。そして左右の人は左右に壁を作るようにバーンと持っていく。そして亀の甲羅、亀が歩いているようにのっそりのっそり前に進んでいくんですよね。そして矢が飛んでくると言っても、ちょうどあのそれ自体がこの仮設のなんかあのなんか家みあのシェルターみたいになってね、そういう仮設のシェルターみたいなのが徐々に前に行くんですよ。誰かが勝手なことやったら終わりなんですよ。個人プレーじゃないんですね。こういうふうに前に誰かがもうまだ悪魔によって支配されている領域があってですね、でイエス様を信じるっていうことはそういうところに召されているっていうことを知る必要がある。奮闘しているっていうのは戦争用語で、そして防衛じゃないんです。私たちはこの日本という社会の中で、私クリスチャンになっちゃった、だから私の信仰を守るために頑張ってますじゃないんですよ。神の国が攻め入っているって書いてあって、悪魔が支配しているところで、復活のイエス様が、もう悪魔に勝利されたイエス様が天から戻ってくるまでの間はどんどん攻め入っていくんです。しかもこの方はもう勝利された主ですよね。でこのような、だから私そんな能動的な人じゃないんだけどって言っても用いられますから、安心してください。イエス、だって自分じゃないんだよ、攻めてるのはイエス様だから。イエス様を信じてるってことはイエス様が共にいるから、イエス様に従ってるってことはもう能動的に果敢、積極果敢に攻めてるんですね。しかもチームでやってる、自分じゃないんです、ということなんです。で本当皆さんはね最前線にいます。この6月にフロリダからね、2人の姉妹、あのカルバリチャペルの姉妹、でっかい教会なんですけども、でこれ短期選挙に来てね、で上野公園とかいろんなところでロボ伝道しましたよ。そしたら、よーすごいって、皆さん本当に素晴らしい信仰を持ってますねって、こんな大変なところでってこう言うんですよね。で当たり前に思ってるんですけど、私たちは当たり前じゃないんですよ。トラクト配ったらどんどん受け入れるし、イエス様の話はできるし、そしてそこでまた一回やったらもう何人か救われるしっていうのは普通なんです。そしてもう他の国行ったらあっちからちょうだいとかって言ってきたりね、今イランとか行ったらですね、もうこのトラックにね、イランっていうよりもイランのこの人たちが集まってるところにトラックこう、持って積んでったらですね、新約聖書、トラックに新約聖書積んでったらですね、もう5分も経たないうちに全部なくなっちゃうんですよ。でそういう人ね、ただ名前、ただちょこっと信じてできるし、なんか偽物じゃないって、いや本当に信じてるんですよ。でこのようにってどんどんどんどん進んでってるんです。ところが日本はそうじゃないんです。だから皆さんはすごいところにいるんです。だからこそ共に奮闘する、思いを一つにして共に奮闘して、個人プレーじゃないんだよって、テストゥードって言ったらガチッとこうやってですね、のこのこ進んでいけばいいんですよ。そしてこの次の領域、たった一人の人の救いでもいいんですよ。その人ね、私ができない、いやそうじゃない、だったら他の人に祈りの様子でね頼めばいいんですよ。そして伝道できる人呼んでくればいいんですよ。でそして一人一人を攻略していく、一人一人っていうか、そのあるサタンの要塞をですね攻略していくっていうことが 必要になっていくわけなんですね。これが戦いであります。で、私たちはね、戦ってるんだということをぜひ頭に入れてください。日本っていう国はね、受動的なんですよ。これがね、悪魔が利用しています。受動的っていうのは、そのこのはっきりと物事をはっきりさせて、そしてこの、これが真理であって、こっちが偽物であるっていうことを見せないところに悪魔が働いています。見せないようにする。そして表と裏を作って、実際は罪を犯しているのに美しく見せてるんですね。で、そういうものがたくさんあります。で、ちなみに今テストゥードの話、テストゥードの話ね、後で写真印刷してきたのでね、ご覧くださいね。で、あれ、これ間違ってるな、これ綴り。うん。次に28節いきましょう。どんなことがあっても反対者たちに脅されてたじろくことはないのだと、驚かされる、すいません、なんで俺、本当だ、なんかすいません、コンピューターから撮ったのに脅されてって書いてあるんですね。なんかコンピューターのミスを見つけましたね。パソコンじゃないや、ソフトのね。で、驚かされてたじろくことはないのだと、このことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなたの救いを示すものです。これは神によることです。はい、反対者たちがいます。で、さっき言ったようにピリピにおいては反対者たちがいました。あそこで御国の市民の生活をしていけば、ピリピの市民としての、ローマ市民としての生活から反対を彼らは受けていて、で、ここで書いてある驚いてたじろくっていうのはいい訳してるなと思います。ギリシャ語では総崩れ大敗走ということで、馬がね、驚いてね、もう慌てふためいて制御ができないほどこう逃げ出すっていうのをイメージしてください。もともとがそういう意味なんですね。だから私たちがの周りでこうびっくりすることが起こると思うんですね。まあ、心を痛めることがあったりですね、いろんな意味で、なんでこんなことが起こるのということが起こってきます。で、悪魔の、また悪霊の得意技っていうのはね、いろいろあるんですけれども、恐れ、落胆、落ち込み、これはもう格好の武器であります。彼らの道具であります。そして私たちのイエス様に対する情熱、火をですね、聖霊の火を消そうとするわけなんですね。で、それにたじろかないでしっかりと直面する。そのことによって反対者には滅びを示すということなんですね。滅びの印となるというんです、私たちの姿が。そして私たちにとっては救いですね。まず救いについて話しますけれども、確かに神が救ってくださったということを反対者からの攻撃に耐えることによって示していくことができるわけなんです。イエス様を信じる、そしてそこでぶれない、これ自体が反対者にとっては滅びとなっていきます。クリスチャンの特徴で、日本の中でなんかこう未信者の人からこう言われることって何でしょうね。あの人はとっても優しい人ですって、まあ、そういう褒め言葉っていうのは、まあ、時々ありますよね。まあ、僕はあんまりそういう褒め言葉は受け取らないんですけれども、でも多くが、なんでかって言ったらね、日本人って優しいですよね。未信者の方もね、多くの人優しいですよね。で、何が違いかって言ったら、芯があるかないかですよ。この人何か、なんかこうぶれないものがある、なんか羨ましいっていう時に信じているものがあるって、こうね、褒められるじゃないですか、評価されるじゃないですか。で、それが今ここで書いてある救いの印なんですよ。で、ある仲介所に面白い例えがあったんですが、コーヒーに角砂糖を入れます。どうなりますか、コーヒーに角砂糖を入れたら。溶けますね。 もう数分どころか1分ぐらいしたらもう溶けてるかな完全に。しかし数分経っても白い塊が浮かんで残ってるみたいな感じですね。私たちクリスチャンはそんなことないやって。そうです、そんなことないです。人間的に、まず人間的に見たら。しかし神によることって、神から出たって書いてあるでしょ。神によって私たちは溶け込まずにですね、そのまま支えられていることが可能なんですね。で、反対者にとっては滅びの印と、それは彼らの武器である恐れを私たちに植え付けるのに失敗したからです。で、彼らはうろたえて滅びを受けるしかありません。この滅びというのは地獄に行くという、まあ、滅びでも滅びであります。で、私たちが霊の戦いをしているというのは救いの喜びを喜んでいて楽しんでいて、敵の面前で主を褒めたたえることができるということです。ネヘミヤ記のですね、城壁を作っているときに周りに敵がたくさんいました。何とかしてそれを阻止しようとしたんですけども、彼らは城壁を建てることができたときにこう書いてあります。私たちの敵が皆これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。これこそが敵の滅びの印です。そして29節、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。クリスチャンでさえあまり聞かない神の約束ですね。まずキリストを信じる信仰というのが神から賜物として、賜ったって書いてますけど、賜物として与えられているというのは当然でしょう。これはわかりますよね。けれどもそれだけじゃなくて、キリストのための苦しみをも賜物として与えられたんですよと。あんま聞かないね。苦しみ？いや、それはやむを得ず出てくることでしょう。と書いてないんですよ。苦しみも賜物でパッケージで与えられたって言うんです。パウロが第二テモテの3章の12節に、確かにキリストイエスによって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますと。ですから私たちが迫害を受ける、不都合なことが起こる、試練がある、うまくいかない、これ全部神からの賜物であります。なぜかイエス様を信じてこの方に結ばれた者は、この方に従う者はイエス様のような、イエス様の生きている通りに自分もそのことを体験していくことになる。イエス様との交わりって何ですか？イエス様の十字架と復活の交わりですよ。パウロがこう言いました、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみにも預かることを知ってと、3章の10節にピリピの書いてあります。この方と交わりをしていくということは、その苦しみに預かるということも、主を愛してやまない人にとっては賜物になっていきます。辛いですよ。でもイエス様と一緒にいるんだという証なんです。イエス様と交わってるんだという証なんです。ですから使徒の働きの5章の41節42節には、人たちは皆のために恥ずかしめられるために、恥かしめられるのに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていったと。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けたと。喜んでいた。イエス様の皆で恥ずかしめを受けることができるほど値すること、その主人を喜ばせている、イエス様を喜ばせている、このことを喜んだってこう言ってるんですね。そして最後30節です。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。今ここで共に苦しんでるんだよって。パウロが先にピリピ人によって見られた苦しみというのは、あの鞭打たれた、占いの霊を追い出してですね、そして、捕らえられて鞭打たれて牢屋に入れられた時に大地震、大きな地震が起こって、そして鎖が解かれてですね、そしてそこの看守がイエス様を信じた、あの時の苦しみであります。そして今聞いているっていうのは、これはローマの中のその軟禁状態、 牢に鎖につながれた状態にいる。それを今あなたは聞いてるけれども、あなたたちが受けているピリピにおける戦いも奮闘も同じところに立っているんですよということなんです。第一コリントの10章の13節に、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありませんと言っています。ですから先ほどですね、この日本の国が信仰の自由が守られていて、そして他の国でものすごい迫害が起こっていて、で今私はこの苦しみを受けている。いやそうじゃないんですね。みんな同じ苦しみなんです。出方は違っても、神様は何とかして阻止しようという悪魔の働きを見ておられて、私たちもそこにいるんだよっていうことを言って、共に戦ってるよ、共に使い合ってるんだよ、ということをここで教えているんですね。一つだよ、同じ戦っている仲間なんだよ、ということであります。でここの戦いという言葉は、イエス様がゲッセマネの園で祈られていた時に使われていた言葉と同じギリシャ語が使われています。ルカの22章の44節、イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた、汗が血の雫のように血に落ちたと。苦しみもだえるとこの戦いは同じ、確かアゴナイゾーって言うんですけど、ギリシャ語が使われてるんですね。つまりですね、この戦いの中でどういう戦いかって言ったら、神様の御心に自分を明け渡していくところの戦いであります。そして共にそのために主に全ての主権を、神に主権をですね、明け渡して服従してって、その戦いを私たちはしてっているわけなんですね。だからイエス様がもうすでに戦ってくださったんです。苦しみもだえてくださったんです。そのイエス様に預かることができている私たちは、もうこれは私にはダメだと言っている時であっても、イエス様がおられて折にかなった助けを与えてくださる。その時にイエス様ご自身を私たちは体験して、そして次の一歩をまた踏む励ましを受けることができるんですね。だからこの2章の1節にこういうわけですから、もしキリストにあって励ましがありってこう続くんですよ。励ましがありですね。でこれで1章を読み終えました。主にあって喜ぶキリストが述べ伝えられることを第一優先にする、この姿勢が私たちに戦いの最中に喜びを与える源泉として与えられていますですね。で次にこの一致を妨げる問題が2章から書かれています。簡単に言うと自分です。まあ、さっきも話しましたよね。チームワークで一番邪魔なの自分、自分の都合、自分の何だか、自分なんですね。でこういうものに対してへりくだりで対抗する、へりくだりで対処するという内容になっていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日本当にこうやって詳しく、あなたの御国の全貌を学ぶことができ、また戦いの本質を見ることができてありがとうございました。主よ、どうぞ、またこの後の分かち合いを通して、交わりを通して私たちがさらに強められ、そして残りの数日間も守られていくことができますように、またここで受けた恵みを今度は教会の他の兄弟姉妹にも分かち合っていくことができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。